毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい。初めて一人で旅をしたことって覚えてます？
僕は大学生の頃ですね。はい、
どちらに？
四国の方に、うどんが好きなもので、
あ、
青春18切符を、
ね、ああ、なるほど。
行きましたね。
電車ですね。鈍行だけ乗れる。
はい、
橋本さんは？
私はちょっと一人行動が苦手でして、うん、まだ一人旅は行ったことがないです。
じゃあ二人でもいいけどどっか行ったことある？小さい若い頃、
小さい若い時、
うん、若い、今も若いけど
、ね、10代とか、うん、
はい、
20歳前後、
二十歳前後、去年は卒業旅行で友人と石垣島に初めて行きました。
なるほど。
で、星を見てあまりの美しさにもう涙が出てきたので、自然と涙が出るんだなというのを経験しました。
いいね。
うん、
私は17歳の時に青春18切符を買って、
はい、
で当時スマホがないから地図帳を手に持って、はいはい、それと初めて時刻表を買って、その2冊を持って始発に乗り込んだんですよ。で、うん、鈍行しか乗れない切符なんですよね。でそれを持ってどこまで行けるだろうかと時刻表を見ながら一番遠くに行こうと思って、行ったのが長野を通って富山を通って石川に入って輪島だったんですよ。終電で輪島に着いて、
はい、
真っ暗な、まあ、駅の出たところ真っ暗だったんだけど、どうしようかな、駅に泊まろうかな、寝袋持ってたんですよね。だけど目の前にその素泊まり旅館があったので、
はい、
まあ、3000円だったか2500円だったか、
うん、
で、泊めてもらって朝輪島の街をちょっと見てまたすぐに電車に乗って出かけるっていう、まあ、6日間だったんですけど非常にこう初めて旅したんですよね。でその時に地図帳の通りに日本があるな、半島の付け根をトンネルくぐったら、はい、多分湾があるはずだなと思って見てたら車窓にパッとトンネル出ると湾が広がると、わあ地図の通りだって当たり前なんだけど、まあ今スマホがあればね手元で全部できるんでしょうけど、まあその時は地図帳と時刻表を見ながらどこまで行けるかっていうのは17歳の3月、ちょうど40年前のことで、それが輪島だったんですよね。最初の行き着いたところが、だから今回本当にこうなんか考えちゃいましたね、あの街がと。
そうですね、特に朝市通りはまたその地震を、きっかけに火事が発生してしまいましたね。
ですね。私年末年始は群馬の実家に帰っていたんですが、緊急地震速報が出てなんでと思ってですね、どこと思ったら能登だと、びっくりしたんですよ。
はい、
能登の地震って震源が浅いんですよね。群発地震ずっと起きてましたけど、
はい、
15キロ20キロぐらいで、浅いっていうことは広がらずに上は揺れるんだけど、そこまで遠くに広がらないんですよ。で地図で見ると私の行った群馬県とは200キロ以上離れてるので、まあ、九州で言えば鹿児島に近いぐらい、福岡と、はい、そのぐらいの距離感があってですね、浅いところで起きた地震でなぜこちらに緊急地震速報が、で2度目の緊急地震速報では本当に揺れました。震度2でしたけどね。ですぐにこう津波の話とか子供たちがしだしたんで、
はい、
いや能登で起きたもの浅いから津波の警報は出ないはずだよって言ったら出たんですよ。でその時になんでと思ったんですね。おかしい、規模が違いすぎる、今までの、
はい、
っていうのがすぐに分かったんですよね。で津波警報が出て、結果佐渡島の西の方まで大きく震源域が広がっていて、大きな断層がいっぱい繋がって揺れたということが、まあ、今の段階ではもう分かってきてますから、
はい、
半島の下で起きている活断層の群発地震というレベルではなくて、さまざまな活断層が繋がって一緒に動いちゃったという、ね、で、この映像を見るとあまりにひどい状況ですよね。
そうですね。
まあ、今日の朝刊見ても、
はい、
読売新聞だと死者は168人で安否不明が323人となっています。正月のあの瞬間に、命を奪われた人たちが、まあ、直前までお正月帰省してお祝いしていて家族で過ごしていたっていうのが一転してるわけですよね。 まあ、本当にあの日本っていうのはどこでこういう地震が起きてもおかしくないんですけど、改めてちょっと考えさせられちゃいましたね。
そうですね、はい。
まあ、それからあの、はい、あの日航機の事故ですね、うん、そして小倉の火災、
はい。
まあ、こういう年の明け方っていうのはもうあまり経験したことない
んで、いやないですよね、
本当におめでとうって言い難かったですね。
そうなんですよ、
うん、うん、あだけどあのちょっとフェイスブックで気になったのが、
はい、
与那押し堂の中谷さん、
中谷仁さん、はい
はい、がフェイスブックに、明けましておめでとうございます、と書いていたんですが、あの年明けから世の中の出来事でおめでとうという言葉を発するのに抵抗感がありました、
うん、
というふうに書いてたんですけど、
はい、
で与那押し堂のことだと思うんですけど、はい、そんな気持ちを持ったまま火災に見舞われた小倉のから中継することになりました。ご縁あって陶器の戸田の5代目の戸田さんが出演してくれることになりました、
うん、
まあ、陶器の戸田さんは創業140年の老舗なんだそうですが、今回の火災でも被害を受けていると、で、インタビューのお願いを電話でさせていただきましたと中谷さんが書いています。僕は教えてもらった電話番号を押しながら、2日前にお店が焼けてしまった方にどんなご挨拶をしてお話を進めたらいいのか考えていましたと、
うん、
ところが電話に出られた戸田さんの一言目は明けましておめでとうございますでしたと、
うん、
僕は正直用意していた言葉を失いました。たどたどしく説明する僕の言葉を聞いた後、戸田さんは出演を引き受けてくれましたと、こういった経験を、うん、Facebook に中谷さんが書いてたんですよ、で、明けましておめでとうございます。今心からそう思います。どんなに大変でも今の瞬間に幸せを感じることができる力を持とうと思います、うん、先はある、明日はある、夜は明ける、そしてあなたは一人じゃない、僕も一人じゃない、
うん、
今年もよろしくお願いしますと中谷さんが Facebook に書いていてました、うん、僕はこれを見ながら非常に心打たれたんですよね、あのいろんな災害があっても、まあ、日本列島に暮らす人たちはずっとこれに耐えて、過ごしてきて今私たちが生きてるわけですよね、
はい、
どんな災害でも耐えながら乗り越えていかなければいけないし、乗り越えてきたんだろうとも思います、
はい、
年明けに際してあの中谷さんのこういう言葉を見たときに僕はあの励まされる気もしましたし、
うん
うん、自分たちも被災地と一緒に寄り添いながら生きていかなきゃいけないなっていうのをすごく感じました、
うん、そうですね、はいはい、さて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を、
はい、若い頃に出会ったその出会いが人生を大きく変えた人たち、うん、モスクワ放送の日本人についてお話したいと思います。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。